ありがとう、作家の本田健です。今回のテーマは人生を次元上昇させる鬼人と出会う5つの方法というお話をします。この鬼人っていうのは何かというと、尊い人っていうふうに書くんですけど、これは一番最初に聞いたのは確か僕は20代の時だったと思うんですよね。で、20代の時に、まあ、今でも忘れもしないニューオータニーのですね、ラウンジでメンターとお茶してたんです。で、その時に鬼人って何か知ってるかっていうふうに言われて、鬼人って鬼人変人のその変わった方しか思えない、浮かばなくて、なんか変わった人のことですかって言って大笑いされまして、僕はそのすごい天然なことを言ってメンターに大笑いされるっていう歴史がありましてね。ちょっと話は脱線しますけど、これはアメリカのメンターだったんですけど、金持ちになるには何したらいいですかって言ったら、ブランドものを持ちなさい、オンオンブランドって英語で言われたんですよ。その時英語が拙かったから、ブランドものを持てってことですかって言ったら、すごいバカ笑いされたんですよね。君は本当に面白い、一緒にいて楽しいわって言われて、なんで笑われたかもよくわからなかったんですけど、まあその時にちなみに僕の勘違いは、オニオンブランドっていうのは自分のブランドを持ちなさい、自分がブランドになりなさいっていうことだったんですよね。なんですけど、てっきりブランドっていうので、なんかルイ・ヴィトンのバッグ持ちなさいとかっていうふうに勘違いして、もうすっごい笑われたのを覚えてますけど、今回のやつもね、鬼人って普通、これ皆さん YouTube のサムネ見たから来てるからわかると思いますが、普通に鬼人大事にしろよって言っても、鬼人変人と思いますよね。そっちじゃなくて、尊い人ということです。で、この尊い人っていうのはいろんな意味がありまして、皆さんにとっての人生のターニングポイントになるような先生、これは例えば学校の先生だったりしますよね。野口英世だったの場合はですね、千脇先生とか、あるいは北里柴三郎さんとか、いろんな人たちがいるわけですよ。そして、アメリカでもすごい先生について、いや、そういう尊い人、そういった人たちに出会うことで人生が変わると思います。まあ、僕にとってはジャック・キャンフィールド、ジョン・グレー、もちろん日本では桜井秀則先生とか、あるいは武田和平さんとか、まあそういった人たちと出会うことで、今まで点々点々っていう人生がパカーンって大きく次元上昇する。まあこういうふうなきっかけで出会うのが鬼人なんですよね。これって面白いもんで、めちゃくちゃ大金持ちだったり才能が溢れてたり有名だから鬼人になれるかっていうと、そうじゃないんですよ。どちらかというと、僕の半分以上の鬼人は有名じゃない人、地味な人。そういう意味では、すごい大活躍してるわけじゃないんだけど、なんか有名人の隣にいる人だったりとか、あるいはたまたま同級生がすごい人だったりだとか、たまたま紹介してくれた人、この人たちがですね、僕の記事になってます。例えば、今ですね、僕はスピリチュアルのこととかようやく話し始めましたけど、僕はもともとスピリチュアルの世界に入り出したのは25歳から6歳にかけてなんですよね。だからもう30年前の話ですけど、まあその時にですね、その僕にその世界を紹介してもらったのは、たまたま講演会で隣の席に座って、なんとなくちょっと喋って意気投合して仲良くなった人なんですよね。で、その人にバシャールという宇宙存在の講演会があるんだけど知ってるって言われて、何それっていうところから、だんだんこう人生が変わっていったわけですけど、まあそういう意味で、あなたにとっての鬼人、まあメンターも含めてですけども、そのメンターっていうのは定期的に教えてもらったりだとか、人生で答えるごとに相談乗ってもらったりだとかっていうので分かりやすいですよね。けれども、あなたにとっていろんなことを教えてくれるだけじゃなくて、まあ、たまたまね、そう出会う人も含めてぜひ考えていただきたいと思います。さてと、ではですね、今日は5つお話したいと思いますが、1番目、周りの人に紹介してもらうってことですね。これは例えばメンターも同じなんですけども、例えばレストランを将来やりたいなと思ってたり、コンサルティング会社をやりたい、あるいはコンサルタントになりたい、あるいはセラピストになりたい、というふうに思ってたら、誰か周りでセラピーやってる人いないとか、コンサルタントの人いないって言うと、大抵ね、いとことか高校の後輩とか、なんかそんな人にいたりするもんなんですよ。ある友人が整体師になりたいっていうふうに思った時に、その友達話してたら、おじさんが結構ですね、3店舗ぐらいやってる整体師&経営者で、その人に紹介してもらって、意気投合して会社を辞めてそこで弟子入りして、そこから独立するっていうふうな、コースを辿った人がいますけど、まあそういう意味では意外とですね、このメンターも鬼人と呼ばれる人たちも、周りの人たちに紹介してもらっているケースが結構多いんですよね。で、なので、例えば親戚のおじさんとか、あるいはその友人とか、あるいは、まあ本当に僕の場合面白いのは、スタバで隣になった人とか、飛行機で隣り合った人に何か紹介してもらうってことは、よくあります。なので、その誰かに紹介してもらうっていうことを、これをですね、ぜひ心がけてください。まあ、僕はそのスタバとか飛行機とかラウンジで隣り合った人たちも、特にね、英語だと話しやすいんですけど、はいって言ってみたりとか、 素敵なネクタイですねとか、今日はどちらにいらっしゃるんですかとか、もう話しかけても良さそうな人ですよ。なんかもうすごいシャットダウンしてる人はダメですけど、まあたまたまそういうふうに座った人がですね、実は知り合いの知り合いだったりだとかっていうこともよくありますし、まあ周りの知り合いでですね、結構素晴らしい人たちがあなた周りにもきっといると思いますので、こういった人を紹介してもらいたいな、記事に出会いたいなと思う人はですね、こんな人いないって聞いてみてください。面白いことにそうやってですね、出版会で僕の周りでもそのたまたま親戚とかいとことかね、あるいはその義理の弟が編集者でそこからデビューしている有名な作家って実は何人もいるんですよね。そういう話はまた不思議な偶然っていうので特集するとして、この周りに紹介してもらうってことをぜひやってください。二つ目は仕事関係者にアプローチするってことですね。仕事関係で知り合った人っていうのはお互い連絡も取り合ってるし、比較的緊張感のある関係だから、結構メールもねすぐやり取りしたとかしてくださると思うんですよね。そういうふうなところでアクティブにやってる人が多い。もう仕事から一線を退いた人っていうのはもうメールの返信とか、まあそもそもメールやってない人もいますしね、上の年代だと。そういうふうな人っていうのはアプローチしにくいですけど、今現役の人たちっていうのは基本的に、まあ、遅くても1日ぐらいでメールが返ってきたり、まあそして返ってこない人とはどっちみち付き合いが始まりませんからね。なので仕事関係者にアプローチするっていうのは一番いいと思います。僕も今までその仕事関係者の人たちにこういう人いませんかって言って、例えばドクターを紹介してもらったり、あるいはそのですね周辺で YouTube の撮影やってくれる人いないとか、あるいは編集やってくれる人とか英語のとか、まあそういうのでなんかインターネットでも探せるのかもしれませんけど、誰かの紹介で会うのはまず間違いないと思いますので、ぜひやってみてください。コツはですね、具体的にこういう人いないっていうのを最初からちゃんと決めておくってことですね。3つ目、本雑誌 YouTube で出会う。これ出会うっていうとちょっとなんか変な言い方なんですけど、まあ、例えば本をきっかけに始まる関係もあるわけですよ。実際にもう会おうと思ったらもう亡くなってたとかね、そういうこともありますよね。あるいはその雑誌でちょっとたまたまなんかインタビュー記事を見たとか、まあ、YouTube 皆さんが今現在進行形で見ていただいているわけですけども、こうやって YouTube で出会うことによって、この人と面白いな、本読んでみよう、まあ、思ってもらったら嬉しいんですけどね、まあ、そうやって本読んでみようとか、あるいは他のなんか YouTube とかもう少し見てみようかと。そういうふうなことで、あ、この人自分が知ってることみんな知ってるって思うことってありませんか？まあ僕の場合も YouTube やるのも好きなんですけど、見るのも好きで、最近はですね、撮影やってる人とか、そのなんかカメラとかそういうののやつよく見てるんですよ。まあそれでね、まあいずれそういう人たちも会ってみたいなと思うんですけど、まあそういうふうな方たちの YouTube を見たら、自分が欲しい情報とか、あ、もうそういうことを教えて欲しかったんだよねっていうのが、結構事細かにこう説明されてたりとかしてね。で、もっともっと勉強したいとか学びたいっていう人は、その人たちがやってるサロンとか、実は僕も入ってるんですけど、まあそういう形で、その基人と言われる人に出会うことってよくあります。メンターと違って基人っていうのは直接会わなくてもいいんですよね。なので、もう僕の場合、亡くなってしまったウェイン・ダイ博士とか、そういった人はもう亡くなってるし、メンターでもないんだけど、でも僕の人生を変えてくれた尊い人だと思ってます。でもすごく面白いのは、ウェンダイヤのことが好きなんだっていうふうに言ったら、ウェンダイヤさんとですね、個人的に友人だった人とこの間知り合いになりまして、まあそれがきっかけですごく親しくなったんですよね。なので、ウェンダイヤさんは亡くなった後も、まだ僕のことをサポートしてくれてる。そんな感じがします。まあそんな形で、基人っていうのは本で出会うことだったり、雑誌で読むことだったり、YouTube、テレビとかで出会ったりとかします。でもですね、それを実際に次の段階に持っていくためには、そしてまだ現存の場合には僕はね、会いに行ったらいいと思います。ある時、アメリカにいたんですけども、こう直感の本を読みましたね。で、直感が来たらすぐ行動だって書いてあったんで、よしと思って。で、この著者すごいなって、絶対会ってみたい、あれ講演とかセミナー行ってみたいなと思って、その人のオフィスのね、その情報を見て、個人セッションを申し込もうと思ったんです。で、そうしたら僕当時ボストンに住んでたんですけど、まあボストン東だから、まあ東海岸だったらまあ数時間で、西海岸でまあ5時間か8時間か、まあアラスカはちょっと遠いですけど、カリフォルニアでも5時間6時間で来ますからね。日本から行ったら10時間とかかかるけど、アメリカ大陸にいる限りは、まあ大体数時間で会えるんだから絶対会いに行こうって、いくらかかってもいいし、どんだけ遠くても行こうと思ったら、なんとそのオフィスからメールが来て、個人セッションはここですって住所、Google で検索したら、なんとうちから30分のとこだったんですよ。 で、アメリカで30分っていうのは、日本で言うと感覚的にはもう隣町っていうか、二つ隣に駅に住んでるみたいな、そんな感じの近さなんですよ。で、そこからですね、親しくなったりとかしたんですけども、なので本がきっかけで出会う人も不思議なことに、いずれですね、会うことがあります。そのためには4番目。メール、手紙する。これすごい大事です。やっぱりメールとか手紙とかしないと関係が始まりません。けれども、メールしたら会えたりするかっていうとそうでもありません。よく、ケンさん会ってくださいとかって言われるけど、今、不特定多数の人から来るのに全部、一応はね、メールとか対応してますけども、あ、そうですね、じゃあ来週の9時に会いましょうというふうにはしてません。やっぱり執筆の時間とか、そういう時間を大切にしているので、一人一人と会うことはないんですけども、まあそれでも中に面白い人いるんですよ。あら、この人面白いなっていうような人。そういった人とはですね、実はちょこちょこ会ってます。なので、メールでとにかく会ってくださいっていうのだと無理。けれども手紙とかメールとかでちょっとひねったメール手紙書くと会うことはできると思います。5番目、講演会パーティーに行く。これだとね、ほぼ確実に会います。とは言ってもですね、1000人の講演会で、あるいは100人のパーティーに行って、その親しく話せるかっていうと、基本的には話せないと思います。ただ、僕の感覚なんですけども、同じ空間をリアルで共有する。そしてできれば半径5メートルぐらいの中に入ると、その人のエネルギー場みたいに触れることができるんですよね。やっぱそういうすごい人とか面白い人たちのエネルギー場に触れることで、何かね、自分の中のエネルギーがすごくこう触発されることってあるんですよ。そういう意味では、あなたはこの人面白いなとか素敵だなと思う人のパーティーとか講演会とか現存していればですよ。もう例えばナポレオンヒル博士とかもうだいぶ前に亡くなっているような人たち、これも会えませんからね。まあ自分が死ねば会えるのかもしれないけど。まあそういう意味では、そういうまだ生きていて、そしてまだ日本語を話せるんだったら、僕はもう絶対会いに行くべきだなと思います。今は、そのいろんなのが自由になったってこともあって、英語でも別に相手がスペイン語でも何語でも、この人面白そうだなと思ったら、世界のどこでも行ってきゅうみたいな形で僕は行こうと思ってます。まあでもね、面白いことにその人が意外と知り合いだったりとかするんですよね。なので、そういうこの人面白そうだっていう人がいたら、ぜひ、まあメールなり手紙なりなんかして、その人とアプローチして会いに行く。そして、そのきっかけに人生を変えるってことをやっていただけたらと思います。きっとあなたの人生が面白くワクワクする方向に変わると思います。というわけで、ありがとうワークですが、あなたにとってのありがとうワークってどういうもんなのか考えてみてください。今までこういうふうな基人がいましたとか、よかったらね、シェアしてください。学生時代のこんな人でした。もう亡くなったけど感謝ですとか、そういうふうなちょっとメンターに対する感謝とか、あ、そうか、あのなんか親戚のおじさんってぼーっとしてて、お金持ちでもないからちょっとバカにしてたとかあったけど、あの人が私の基人なんだっていうことが分かったとしたら、そのおじさんにね、そういえば何年か前、あるいは10年前こういうことしてくれてありがとうっていうのをね、ぜひ伝えていただけたらなと思います。というわけでコメント欄楽しみにしております。ありがとう、ありがとう、ありがとう。作家の本田健でした。ご視聴いただいてありがとうございました。ただいま、ハッピーマネー会員っていうのを募集しております。ハッピーマネー会員という意味なんですけども、YouTube の中ではなかなか話しにくいこと、そしてもう少しディープなこと、最近ではスピリチュアルなことについてお話してます。スピリチュアルとお金、そしてお金っていうのはエネルギーだと思いますけど、それをどうやってうまく引きつけたり、そしてどうやって気持ちよく流すのか、そんな話から株式投資の話、未来予測の話、そしてどうやって自分のエネルギーをコントロールして幸せに豊かに生きていくのか、そんな話なんかもしております。まあ、心理学の話から国際政治の話、そういったこう YouTube でなかなか話しにくい話なんかも自由に話させていただいております。興味がある方、もう少し学んでみたい、もう少し深く知りたい、そういう方はこの概要欄にて見てください。